メッセージ28、神の奥義、キリスト。ローマ数字1、聖書における奥義とは、隠されていて知られていない事柄を指しているだけでなく、神の心の中に隠されている事柄をも指しています。これが聖書で述べられている奥義に関する原則です。コロサイ2章2節、それは彼らの心が慰められ、彼らが愛の中で結び合わされ、理解力から来る全き確信のあらゆる抱負へと至るため、すなわち神の奥義なるキリストを知る全き知識へと至るためです。4章3節、同時に私たちのためにも祈ってください。それは神が御言葉のために私たちに門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語ることができるためです。この奥義のために私もつながれているのです。ローマ数字2、コロサイ2章2節は、神の奥義なるキリストと言っています。神の奥義はキリストにおいて表されているので、キリストは神の奥義です。ローマ数字3、聖書の中には5つの大いなる奥義があります。A、宇宙の奥義は神です。神は宇宙の意義、また目的です。B、人の奥義も神です。C、神の奥義はキリストです。D、キリストの奥義は紹介です。E、紹介の奥義はキリストの有機体、すなわちキリストの拡大としてのキリストの体です。ローマ数字4、エペソ人への手紙の中で、奥義は極めて重要な言葉です。A、永遠において神は御心を計画しました。しかし、それは彼の中に隠されていました。それは奥義でした。エペソ1章9節、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。これは神がご自身の中で計画された彼の大いなる喜びによるもので。B、神の隠された、定められた御旨は奥義です。この奥義がミングリングされた霊の中で明らかにされることが奥義の啓示です。エペソ3章5節、その奥義は今や彼の聖なる使徒たちと預言者たちに霊の中で啓示されていますが、別の世代ではそのように人の子たちに知らされていませんでした。C、神の奥義は彼の隠された、定められた御旨です。この奥義にはエコノミー、すなわち奥義のエコノミーがあります。D、キリストは奥義です。紹介はキリストを表現するキリストの体としてキリストの奥義です。エペソ3章4節、あなた方がそれを読むなら、キリストの奥義に関する私の理解を知ることができます。E、キリストと紹介は一つ例であり、偉大な奥義です。ローマ数字5、すべてを含むキリストは神の奥義です。A、神ご自身は奥義であり、キリストはこの奥義の奥義です。B、神の奥義は把握しがたく、説明しがたいものを示しています。C、すべてを含む無限に拡張するキリストは、神の奥義として神の定義、説明、表現、すなわち神の言葉です。ヨハネ1章1節、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。14節、そして言葉は肉体となって、私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。私たちは彼の栄光を見た。それは父からの独り子としての栄光であった。1、神は無限で永遠であって、始めも終わりもないのですが、歴史、物語も持っています。2、すべてを含む無限に拡張するキリスト、神の奥義、神の奥義的な物語は神の歴史です。3、神の歴史は 神がキリストの中で経過した手順を指しています。それは彼が私たちの中へと入って、私たちが彼の中へともたらされるためです。この手順は肉体となること、人の生活、十字架、復活、昇天、栄光を表すこと、御座につくことを含んでいます。 D 神の奥義としてのすべてを含む無限に拡張するキリストの中には、知恵と知識のすべての宝が隠されています。コロサイ2章3節、このキリストの中には知恵と知識のすべての宝が隠されています。 1. 知恵は私たちの霊と関係があり、知識は私たちの思いと関係があります。エペソ1章17節、どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の御父が知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、あなた方に彼を十分に認識させ。 2. 神は知恵と知識との唯一の源です。ローマ11章33節、ああ神の抱負と知恵と知識とはなんと深いことでしょう。彼の判断はなんと計り知れず、彼の道はなんと極めがたいことでしょう。3. これはキリストと紹介に関する神聖なエコノミーについての霊的な知恵と知識です。 4. 知恵と知識はまた神のすべての物語を指しています。 5. 神の物語に関連する知恵と知識はすべて神の奥義であるキリストの中に隠されています。
ローマ数字6、キリストは神の奥義として神たる方の豊満の具体化です。コロサイ2章9節、なぜならキリストの中には神たる方の全豊満が肉体の形を持って住んでいるからです。 A 神たる方の全豊満は神たる方のすべて、神全体を指しています。 1. 神たる方という言葉は神格を指しており、キリストの神格を強く示しています。 2. 神たる方は父子霊からなっているので、神たる方の豊満は父子霊の豊満であるに違いありません。第二コリント13章14節、主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。 3. キリストが神たる方の豊満の具体化であることが意味しているのは、三一の神の豊満が肉体の形を持ってキリストの中に住んでいるということです。 A これはキリストが彼の人生の中できた肉体を暗示しており、また神たる方の全豊満が人の体を持つ方としてのキリストの中に住んでいることを示しています。 B キリストが肉体となる前、神たる方の豊満は永遠の言葉としてのキリストの中に住んでいましたが、肉体の形を持って彼の中に住んでいたのではありませんでした。 C キリストが肉体となって人の体を着た後、神たる方の豊満は肉体の形を持って彼の中に住み始めました。そして栄光が表された彼の体の中に、それは今もまた永遠に住みます。 B コロサイ2章9節の豊満が指しているのは神の抱負ではなく神の抱負の表現です。 1. 抱負はあるものの量であり、豊満はそのものの流れで溢れ流れであって、そのものの表現となります。 2. キリストの中に住んでいるのは神たる方の抱負であるだけでなく、神が何であるかの抱負の表現でもあります。 A 神の豊満は神の抱負の溢れ流れであって、この溢れ流れは神の表現です。 B 神たる方の豊満は神たる方の表現、神で何であるかの表現です。 3. 神たる方は旧創造、宇宙においても新創造、紹介においても表現されています。 C 神の御子が肉体となって人となった時、彼には神の宝満がありました。そして私たちは皆、この宝満から受けました。ヨハネ1章16節、私たちは皆、彼の宝満から、恵みの上にさらに恵みを受けた。1、ヨハネ1章16節の恵みが指しているのは、恵みの豊富ではなく、恵みの宝満です。恵みの豊富は神の中にありますが、恵みの宝満はキリストイエスの中にあります。2、私たちが受けている恵みは、恵みの宝満です。私たちは救われた時から始まって、恵みの上にさらに恵みを受けることができます。3、ヨハネ1章16節の恵みの上にさらに恵みという句は、とめどなく押し寄せる海のうねる波に例えることができます。
ローマ数字7、キリストの中には神たる方の全豊満が肉体の形を持って住んでおり、私たちはキリストにある信者としてキリストにあって満ち満たされています。コロサイ2章10節、そしてあなた方はキリストにあって満ち満たされているのです。彼はすべての支配と権威の頭です。 A 10節の満ち満たされと訳されたギリシャ語は完備、完全を暗示しています。 B 全豊満がキリストの中に住んでいるので、また私たちは彼の中へと入れられたので、私たちは満ち満たされており、神聖な豊富で満たされています。エペソ3章8節、すべての生徒のうちで最も小さいものよりも小さい私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない豊富を異邦人に福音として述べ伝えるためであり、1、キリストを信じているすべての人はキリストの中へと入れられています。ですから私たちはキリストと一体化されており、彼と一です。2、私たち信者はすべてを含む無限に拡張するキリストの中へと入れられて、彼と一体化されており、私たちの夫である彼に結合されています。この上に私たちは彼と一です。3、私たちはキリストと一であるので、彼が完成し、獲得し、到達したすべてに預かっています。私たちはキリストが経験し、経過したすべてを受け継いでおり、彼であるすべて、また彼が持っているすべてを受けています。4、彼が経過したすべては、今や私たちの歴史であり、彼が獲得し、到達したすべては、私たちの修行です。5、その結果、彼であるすべて、また彼が持っているすべては私たちに属しており、彼が経験したすべては私たちの歴史となっています。 C、 私たちはキリストの中で持っているものについての完全な認識を持つ必要があり、また信仰を活用してキリストの中で私たちのものであるすべてに預かる必要があります。D、この宝満はすべてを含んでいるので、私たちのためにあらゆることを成就し、私たちを完全に満足させ供給し、私たちを満ち満たし、完全にし完成します。E、私たちはすべてを含む無尽蔵の宝満を持っています。この宝満はキリストの中に、肉体の形を持って住んでおり、私たちは彼にあって満ち満たされています。証、エペソ3章5節、その奥義は今や彼の聖なる使徒たちと預言者たちに霊の中で啓示されていますが、別の世代ではそのように人の子たちに知らされてはいませんでした。神の隠された、定められた御旨は奥義です。この奥義がミングリングされた霊の中で明らかにされることが奥義の啓示です。私は小さい頃から教会の集会に行っていましたが、紹介生活をする観念がなく、ただ主日に行って、
あとは必要な時に主に祈ればいいと思っていました。神戸にある教会に来てから、教会生活が回復され、主日だけでなく、平日でも兄弟姉妹と会ったり、集まったりして、霊を活用して主の名を呼び、御言葉を呼んだり、交わることでとてもエンジョイしています。生活の中でもよく主と語るようになりました。ある時、電車での移動中に心の中で主の名を呼び、なんとなく兄弟姉妹がよく語っている神のエコノミーの奥義が何であるかについて主に聞きました。すると急に覆いが取り除かれ、光に照らされて、神の奥義はキリストであり、キリストの奥義は教会です。あなたの人生の目標はキリストと教会です、と語られました。電車の中には多くの人がいましたが、私と主だけのように感じて、とても感動して涙を流しながら、主よ、あなたは私の人生の意義です。私の一生をあなたに、神のエコノミーに捧げます、と祈りました。この祈りによって、主の憐れみで、今も教会生活の中にいて、神の定められた道を歩んでいることを感謝します。